聖書箇所をお読みします。ヨハネによる福音書15章16節17節、新約聖書の199ページです。ヨハネによる福音書15章16節17節、司会者がお読みします。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。神に尊ばれた者としてと題しまして、末森桜子牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。素晴らしい主の御名を心から賛美いたします。今朝は子供若者祝福礼拝です。特に教会に与えられている宝物である子どもたち若者たちの祝福信仰継承を覚えながら、けれども集いし皆さんお一人お一人に主の恵みと祝福がありますように、共に祈りながら礼拝を捧げたいと思います。まずはじめにご一緒に、今朝も主に招かれましたことを、また生かされてこの場所に来ることができました恵みを共にご挨拶を持って感謝したいと思います。両隣、また前後ろの方と祝福しますと祝福のご挨拶をしましょう。
祝福します。
祝福いたします。祝福します。ライブ配信で捧げる皆様も祝福いたします。ナースリーの子供たちも祝福します。感謝します。では、子供たち、若者たち、どうぞご起立ください。また、信仰を持って祝福を受け取りたいですという信仰者たち、みんな立ち上がってください。はい、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。特に、せっかく子供ですから、子供は立ってください。せっかく子供の時期、若者の時期、いいですか、皆さん、信仰を持って若者です。祝福してくださいという、皆さんもどうぞ、信仰を持ってお立ちください。はい、お祈りいたします。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。無愛なる天のお父様、今朝このようにして私たち一人一人の名前を呼んでくださり、あなたがその尊い慈愛の御手を持ってこの場所へ、教会へお招きくださり、このようにして礼拝が捧げられます恵みを心から感謝いたします。またあなたの御前に今信仰によって立っておられるお一人お一人を、今日あなたが特別に祝福してくださり、聖霊の豊かな恵みを持って子どもたち若者たち、また信仰によって祝福を受けたお一人お一人が、今日主の御名によって立ち上がり信仰をいただき、またイエス様、あなたと共に歩んでいく新しい習慣、大しく歩んでいくことができますように、どうぞ導き祝福してください。それぞれの今生活の中に、人生の中に悩みがあり、不安があり、恐れがあり、また将来に希望することができない様々な現実、また自分自身の弱さ、許せない心、人間関係の問題、家族のこと、経済のこと、様々な問題、困難を抱えておりますけれども、今日あなたがこの場所に招いてくださり、今日あなたの素晴らしいご愛護、聖霊を通して私たち一人一人に注いでくださっておりますことを信じて心から感謝いたします。今日この礼拝を通してあなたの十字架のご愛を豊かに受け取ることができますように、助け導いてください。私たちの心を低くしてください。私たちの心を開いてくださり、今日語られる御言葉が私に語ってくださった神様からのお言葉として受け取ることができますように、聖霊様どうぞ格別にこの場所にお一人お一人に臨んでくださいますようにお願いいたします。
また今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹たち、子供たち、若者たち、また特別に辞める者たち一人一人を等しく主が覚えてくださり、同じ恵みの中で新しい一週間、それぞれが主と共に歩んでいくことができますように導いてください。また宣教地にある先生方の今日の礼拝の一日の上に豊かな主の励ましと大いなる恵みがありますように祝福をお祈りいたします。また戦火の中で礼拝を捧げる兄弟姉妹たちを覚えてください。教会を覚えてください。宣教師たちを覚えてくださり、どうぞ主が一日も早くキリストにある平和を、十字架にある和解を起こしてくださいますようにお祈りいたします。感謝してイエスキリストの尊い御名によって賛美をもってお祈りいたします。アーメン。ご着席ください。はい、感謝いたします。先週は皆様の尊いお祈りに支えられまして、久保羊とそれから倉成羊とともに、同じ私たちと同じバプテスト連盟に属しております。たま右は教会の礼拝と、また収容会のご奉仕に行くことができました。収容会でメッセージをするというのはもう初めての経験でありましたので、ちょっと十分にそんな収容会を、他の教会の収容会を導けるかなとですね、不安もありましたけれども、たま右は教会の主任牧師であられる石井先生はじめ信徒の方々お一人お一人がこの日をとっても楽しみにされていて、神様に期待されていて、そして祈り求めていらっしゃったので、その求めに主が応じてくださって、共にですね、主の良き学びの時、互いに励まし合う時、また共に聖霊の力に預かって世界宣教、また祈りに燃やされる時となりましたことを重ねて、皆様の教会の取りなしの祈りに心より感謝いたします。石井先生からも送り出してくださった玉川教会の皆さんに感謝しますとお伝えくださいと、まあ、そのようにメールをいただきました。主がこのような出会いを与えてくださいまして、共に祈り合い励まし合い、特にバプテスト連盟のリバイバルのために、また世界宣教の技のために共に心を一つにしてくださったことに大変感謝でありました。今朝ですね、神に尊ばれた者としてという、特に子どもたち若者たちですけれどもだけではありません。今日主が招かれた皆様お一人お一人にこの命の御言葉を語らせていただきたいと思いますけれども、最初にですね、今日のバプテスト連盟の聖書日刊のところをちょっとご一緒に読ませていただきたいと思います。コロサイの信徒への手紙4章の2節から6節です。372ページ、コロサイの信徒への手紙4章の2節から6節、お開きになった方だけで結構ですのでご一緒に読みましょう。コロサイの信徒への手紙4章の2節から6節、372ページです。コロサイの信徒への手紙4章の2節から6節をご一緒に読みましょう。3、はい。目を覚まして感謝を込めひたすら祈りなさい。同時に私たちのためにも祈ってください。神が御言葉のために門を開いてくださり、私たちがキリストの秘められた計画を語ることができるように。このために私は牢につながれています。私が叱るべく語ってこの計画を明らかにできるように祈ってください。時をよく用い、外部の人に対して賢く振る舞いなさい。いつも塩で味付けされた心よい言葉で語りなさい。そうすれば一人一人にどう答えるべきかがわかるでしょう。アーメン。これ口語訳はですね、目を覚まして感謝のうちに祈り、ひたすら祈り続けなさい。そして同時に私たちのためにも神が御言葉の門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語ることができるように、また私が
語るべきことをはっきりと語れるように祈ってほしい。このようにしてパウロはじめ、建てられた者たちが教会に対して皆さん祈ってください。私たちのために祈ってください。私のために祈ってください。このようにパウロがですね、この聖書の箇所で語っております。今日この箇所がバプテスト連盟の聖書日課で、今蒼天祈祷会では毎日この箇所書をですね、一章ずつこの聖書日課に沿って読んでおりますので、今日の御言葉に入ります前に、今日私たちに語られているこの御言葉として、牧師先生のために建てられた教会に建てられた献身者たちのためにお祈りすることを心に留めてほしいと、そのように願います。少し前にですね、ユン姉妹とこの綾姉妹と桃子さんとこの沖縄に宣教旅行にご一緒に行かせていただきましたときに、このユン姉妹がですね、韓国で、姉妹が韓国にいらっしゃいましたときに、青年たちの集まりの中で、毎日1時間でしたでしょうか、牧師のために祈るっていう、そういう青年たちの祈りが韓国の教会では捧げられていました。で、まあ、今回ですね、そのお宣教に行って一緒に行かせていただいて、そのような中で姉妹がもう一度その祈りに立ち上がるように主が示してくださいましたということを分かち合ってくださいました。ある人がですね、神様の御言葉を罪人である人間が取り継ぐこと、語ること、これは不可能なことです。そうですね。不可能なことをしてるんです、そもそも。ここにだって。でも、ですから、奇跡が起こらないと、毎回毎回、神様の上からの力が望まないと、つまり奇跡が起こら、今、どうぞ喉のためにですね、特にお祈りしていただきたいんですが、2回目のコロナ発症から、喉が良くなくてですね、そして今、朝に、今40日も終えて、治る暇がありませんで、もう特別な力でガッとここをですね、本当に主に癒していただかないと、語り続、非常にこう今、語り、皆さんにも聞き苦しいと思いますし、語るのも非常に、この不快なんです、なんですね。まあ、お祈りに覚えていただきたいと思いますが、これからまなみさんに発声練習をですね、腹から、お腹から声を出すと声が枯れないということで学んでいきたいと、そのように思いますけれども、奇跡が起こらないと、神様の言葉を当然罪人が語ることができない。じゃあその奇跡はどうやって起こるのか、教会の祈りによって起こります。生徒の皆さんが聞きたいです。人間の言葉じゃなく、神様の言葉を聞きたいです。そのような祈り求めの中で、聖霊様が働いてくださって、皆さんに神様の御言葉が、この罪人を通してでも語ってくださることを信じます。パウロほどの人が、パウロほどの神様の器が、私のために祈ってほしい。すなわち、祈りがなければ、とても神様の奥義を罪人が知って、語ることなんと、そんなことはできません。できないんです。ですからですね、この間玉君際に来ました修行会の最後で、どうぞ牧師先生のために祈ってください。石井先生のために祈ってください。いつも良い御言葉が、いつも真理が、先生を通してこの教会に語られるために、皆さんが背後でよく祈ってください。そして仕えてください。牧師先生のためにですね、祈ってください。まあ、そのことを最後に、依頼して帰ってきました。なぜなら自分の教会でなかなか私のために祈ってください。私のために祈ってくださいとですね、特に御言葉のために祈ってください。なかなか言えないので、言ってきましたけども、ここでは私が言っておりますが、私のために、今日御言葉を通して私のために祈ってください。そしてこれは本当に今、玉川教会ですね、幸いなことに皆さんがそのような祈りを持ってくださっていること、本当にこれは教会の祝福です。恵みです。そしてそれなぜならそれを通して一回一回皆さんに命の御言葉が語り続けられていくからです。金曜日のリバイバル祈祷会では5つのこの祈りの課題を持って祈りますが、そのまず最初に私たちが祈ること、それは建てられた牧師たちが 神様の御用を十分にすることができるように、またその支えている家族に十分に神様の慈しみと恵みがありますように、そのような祈りを教会が今毎週あるいは朝ごとに捧げていますのは教会の祝福であります。皆さんが祝福を受けていくこと、皆さんが守られていくことです。そのために今日のこの御言葉の通り、真理がいつも語られていますように、この教会でいつも御言葉以外のことが語られることがありませんように、リバイバルを求める私たちの祈り、この祈りはとっても大事な祈りです。特に今バプテスト連盟において福音が語られない現実がある、そういう現実の中においても、どんな状況の中においても、社会がどういう状況の中にあったとしても、立てられた牧師たちがしっかり上からの力をいただいて、人を恐れることなく神様だけを恐れて、十字架の愛を持っていつも真理を語ることができますように、良き言葉を、真理は自由にします。真理だけが皆さんを自由にしてくれます。イエス様だけが皆さんを自由にしてくださいます。そのイエスキリストなる御言葉がしっかりいつも玉川教会で、また全ての教会で立てられたものを通して語り続けられていきますように、共にお祈りしたいと思います。またどうぞお祈りお願いいたします。それでは、今日の、本題に入りたいと思います。神に尊ばれた者としてと題させていただきました。日本のこの文部科学省の児童憲章、児童憲法ではなく憲章、憲法の憲に一章二章の章ですね、この章にこのようなことが記されています。児童は人として尊ばれる、児童は社会の一員として重んぜられる、児童は良い環境の中で育てられる。これは子どもたちがこの日本の社会の中で一人一人大切にされて、人として子どもとして邪険にされることなく、子ども一人一人が尊い存在として重んじられて、大切にされて、尊ばれて、そしてその子どもたちに良い環境が守られていくように、良い教育、よく育てられていくこと、このことを願い書かれたものであると思いますけれども、今週の木曜日は玉川教会で光っ子子ども食堂光っ子が行われますが、この地域の全ての子どもたちのために神様がこの子ども食堂の働きを祝福し用いてくださいますようにお祈りしたいと思います。そして今朝ご一緒に購読しましたイザヤ書の43章の4節、イザヤ書の43章の4節ではこのように記されています。1130ページ、私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、43章の4節、私の目にはあなたは高価で尊い、これ他の訳ですけれども、あなたの私の目にはあなたは高価で尊い、そのように聖書は語られています。何か立派なことをしたから、優秀だから、有名になったから、後世に良いものを残すような働きをしたから、だから神様にとってあなたが尊い存在、そのように聖書には記されておらず、たとえ私たちが罪を犯し、あるいは失敗をしたとしても、今もなおなかなか立ち直ることのできない現実にあったとしても、あなたの価値が下がり、神様にとってそう尊くない存在になることはない。神様はすべての人たちがご自分の目には高価で尊い存在です。重ねています。何かをしたから、あるいは何もしなかったから、神様の目からこの人は高価、この人は尊い、あるいは尊くない、そのようにして神様のお心が変わるものではなく、聖書には、私の目にはすべての人、神様の目から見たらすべての人が高価で、そして尊い存在、そのように聖書に記されています。 神様の目にはどのような時にも皆様は尊い存在であります。信じることができても信じないことができても、従うことができない時にも従うことができても、神様の目にはどのような時にも高価で尊い皆様であることを感謝します。そして主は皆様を愛しておられます。どれぐらい愛しておられるか、それはこの購読して読みましたイザヤ書43章の今日は15節、本当はもっと全部読みたかったんですけれども、ちょっと長いと思いましたので15節までにしましたが、43章のですね1節からこの43章は60節まで、ありますが、あ、60節じゃない、ごめんなさい、28節まで、ありますけれども、このところでですね、大体、数えまして、また皆さんで数えていただければ良いと思いますが、何回私という言葉が出てくるか、これは大体60回以上は出てきます。一章ですよ、43章のこの一章だけで私という言葉、主のことですね、主ご自身が私と言っている、これが60回、かけさせていただければいいと思いますが、60回ぐらい私というご自分を表される言葉が記されています。このところを毎回読みますと、本当に主はご自分を主張されて、ですね、私ちょっとですね、拾っていきたいと思いますけれども、43章の1節、恐れるな、私はあなたをあがなう、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。2節、水の中を通る時も私はあなたと共にいる。熱いので脱がせていただきます。3節、私は主あなたの神、私はエジプトをあなたの身の代金とし。4節、私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し。五節、恐れるな、私はあなたと共にいる。飛びまして七節、彼らは皆私の名によって呼ばれるもの、私の栄光に創造し形作り完成したもの。飛びます十節、私の証人はあなたたち、私が選んだ私のしもべ。しつこいでしょあなたたちは私を知り信じ、私こそ主。十節の後半です、私こそ主、私の前に神は作られず、私の後にも存在しない。十一節なんかひどいですよ、私が主である、私の他に救いはない。もうしつこいぐらいに私、これぐらい皆さんは主に愛されているということなんです。私、あなたを作ったのは私、あなたを愛しているのは私、あなたの人生を導いているのは私、あなたが罪をから救い出すのは私、あなたを苦難から救い出すのは私。どうですか皆さん、こういうラブレターもらったらちょっと嫌気がさしちゃうかもしれませんね。しつこいな、この人。こんなに私と、すごい、私をあなたを愛しているのは、他でもいないわ。他に私ほどあなたを愛している人はいないわ。私、主人がいますけど、どうでしょうね。私というふうに、こういうふうに、ハル君に言ったら、ちょっともう重たくて離れられてしまうと思いますが、でも、主はですね、これほどに、私です。私なんです。私があなたの人生を導いているんです。私があなたと共にいるんです。同じくこの世界を作ったのも私なんです。私の以外に神はいないんです。私以外にあなたたちが頼り、あなたたちを助けることができる人は私の他にはいないんです。私以上にあなたを愛している人はいないんです。そのように主は私たちに語ってくださるほどに、私たちは神様にとって尊い存在なのであります。この神様の愛はここでイザヤ書で語られています。私はあなたを愛している。 あなたは私にとって尊い存在である。このことがどこにおいて明らかにされたかと申しますならば、先ほどご一緒に賛美しました神様の一人子であるイエス様が十字架にかかられることによって、この神様の愛は私たちに全人類に明らかにされました。神様はご自分の大事な大事な一人子であるイエス様を私たちの罪の身代わりとして与えるほどに愛しておられます。私たちは神様の御子であるイエス様がご自分の命を捧げるほどに愛されている存在であります。イエス様はあなたのために茨の冠をかぶられて十字架に登られるほどに愛しておられます。鞭を打たれて血を流すほどに、それをもって私はあなたを愛しています。あなたの命は尊く、私にとって価値のあるものです。そのように主は今日も私たちに語っておられます。そして主はそのようにして私たちをご自分の証人として、イエス・キリストによって選び出してくださいました。使徒言行録の1章8節をご一緒にもう一度読みましょう。使徒言行録1章の8節、213ページ。使徒言行録1章の8節、使徒言行録1章の8節をご一緒に読みましょう。213ページ。使徒言行録1章の8節です。3、はい。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。アーメン。イエス様はご自分の十字架、そして復活、そして聖霊をもって私たち一人一人をそのご自分の私の愛の証人として、私の愛を受けた証人として、エルサレムだけではなく、この狛江の地だけではなく、日本だけではなく、地の果てに至るまで証人として立てられる、そのように使わされる、そのように神様は私たちに約束しておられます。今日の聖書箇所、ヨハネによる福音書15章の16節17節をご一緒に読みましょう。199ページ、ヨハネによる福音書15章の16節17節です。199ページ、ヨハネによる福音書15章の16節17節、3、はい。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。アーメン。この御言葉は弱さを覚えるときに大きな大きな励ましとなる御言葉です。私が主を選んだのではありません。私がこの教会を選んだのでもない。主が私たちを選んでくださり、この場所に私たちを招き置いてくださっていることを心から感謝し、主の皆を褒めたたえます。私たちが何かできたからではない、何かできるからでもない。主が私たちを選んでくださいました。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選んだんです。イエス様はこの15章、大変有名な御言葉ですが、五節のところに、私はブドウの木です、あなた方はその枝です、人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結びます。私を離れてはあなた方は何もできません。何も良い実を結ぶことはできません。神様、イエス様につながって、そのブドウの木につながっているならば、枝が頑張るのではなく、ブドウの木につながるなら、
その命から栄養分を受けて、枝はおのずと良い実を結んでいきます。木が良いなら、幹が良いなら、幹に良い命があるなら、おのずとその良い命を受けて、枝は良い実を、良い実だけを結んでいくんです。そのようにイエス様は、私につながって生きなさい。これはイエス様が十字架に向かう中で語られた大事な御言葉です。そしてそのように実を結ぶために、私が、さっきの言葉、私が、私、しつこく言います。皆さんに主が気づいてほしいから、私、末森じゃなくて、私、私があなた方を選んだんです。あなた方が良い実を結んで人生を生きるように。そして今日イエス様は、今読みました16節から17節の中の3つのことを、実を結ぶ人生として、イエス様が、1つ目、イエス様の証人として、あなた方が出かけて行って実を結ぶように任命なさいました。私たちがとどまってではなく、私たちが主の招きに従って出かけていって、そのことを通して実を結んでいくように、そのような人生とイエス様は招いてくださいました。そして二つ目、イエス様の名によって祈る、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したんです。主の名によって、イエス様の名によって祈ることを通して、祈りを通して、私たちの人生にいい実が結ばれていくように、イエスキリストの実が結ばれていくように、私たちを主はお選びになりました。そして三つ目、互いに愛し合いなさい。これが私の命令です。イエス様の十字架の愛によって互いに愛し合うように、互いに許し合い、使え合うように、そのことを通して良き実を人生において結んでいくように、イエス様は私たちを任命され、選び出してくださった。そのように聖書に記されています。最後に、ある方の証を分かち合わせていただき、メッセージを終わります。来年の1月にスヨンの教会から58歳の宣教師先生がエジプトへ派遣されることになりました。その方のお名前はパク・ジョンウェ宣教師です。ご存知ですか、ハリン君？初めて聞きました。本当？本当に？いい、チングのお母様です。パク・ヨンジェ宣教師、これ、ソンホン君のお母様です。ソンホン君のお母様、私も昨日、正式名を初めてオンマオンマと、ソンちゃんのオンマオンマと言っていますので、オンマの正式な名前、パク・ジョンウェ宣教師。先生は伝道師、長年このスヨンの教会の伝道師であられましたけれども、宣教師になることを祈り、伝道師の働きを終えて、来年の1月にエジプトに使わされていくことが決まったそうです。昨日そのお話を孫悟君から聞いて、大きな感動と、すごいな、聖霊の力というものは本当にこのようにして人を宣教地に、主の御胸に使わせていく。先生58歳でこれからアラビア語を勉強して行かれる、1年間行かれるそうであります。でそれでですね、まあ本当にその前に10月、先月でしたかね、今お母様たちご家族とお会いできて本当に良かったなと思って、感謝をしましたけれども、先生がですね、この伝道師の働きを終えたらいつか宣教師として、使わされていきたい、まあ、そのことを願っておられることを私も以前お会いした時に聞いておりました。で、7月のですね、今年7月のミッショントリップ、スヨンロ教会エジプトへのミッショントリップ、もうこれも大きく感動しまして、もう本当にあちこちに
ミッショントリップをスヨンロ教会ですね、行っておられまして、そのスヨンロ教会のミッショントリップ、7月に行われたミッショントリップでエジプトに行って、そして、先輩たちのですね、その宣教の師たちのこの働きをもう間近で、見たそうでありました。そしてですね、その時に、お母様は今言いましたように長年、この宣教師になりたい、そういう思いを持っていたそうですけれども、しかし7月にエジプトに宣教地に行って、そして宣教師の先輩方の働きを見たら、とても自分にはできない、とてもこの働きを自分はしていくことが不可能、今まで宣教師になりたい、出ていきたい、そのように思っていた思いを取り消したいです、取り消します、そのようにですね、神様の御前に告白したそうです。またそれまでですね、宣教地に出ていくことを願いながら、どこかで自分自身はその働きに向いている、どこかでそのように思っていた、そういう思いも今回そのエジプトの宣教地から帰ってきて、ミッショントリップから帰ってきて、取り扱いを受けて悔い改めの涙を流されたそうでありました。しかしそれからその後、来年の1月にエジプトに宣教地に行くという道が開かれていったそうであります。現地に60歳、今現在60歳の女性、単身で一人で使わされている宣教師、このエジプト宣教師、エジプトのに使えている宣教師と一緒に共に働くという道が、そしてスヨンの教会の承認を得て1月中にエジプトの方に派遣されていく、特にイスラムの地の今虐げられ、またこの抑圧されているですね、女性たちのために働くというその使命をいただいて、神様に使わされていくということであります。そのようにお母様が自分のこの無力さを知って、そのことを通してそこから悔い改めが与えられた時、ずっと願っていた宣教地への扉が開かれていった、そのような証を昨日聞くことができまして、大きな感動とともに主の宣教への本当にご真実を覚えて、熱い感動、そしてまた感謝、主への賛美が本当に私自身に与えられました。ですからですね、今日このメッセージはですね、そして昨日ですね、家を姉妹とそしてあやちゃんが会いましたので、みんなほんまに続きなさいと言ってですね言ったんです。ですが今日のですね、副題はほんまに続けるという、こういう副題をですね、つけたい思いで今日の御言葉を取り継がさせていただいております。先ほど御言葉をいただきました、私たちは主に選ばれたものです。私たち一人一人主が愛してくださり、十字架にイエス様がつけられるほどに、命を捧げられるほどに、イエス様は私たちを尊んでくださっておられます。その一人一人の人生を通してご自身を証ししていきたいと願っておられます。一人一人がそのために聖霊の力を受けて、皆さんお一人お一人、いつも言います、人生はたった一度です、たった一度です。皆さんこの世で人生を終えていつかは分かりません。主しかご存知ではありません。しかしたった一度の人生を私たちは願わくば、あなた方が私を選んだのではない、私がこの人生を選んだのではない、主が選んでくださった、主が愛してくださった、主が尊んでくださった、主が十字架の贖いを通してイエス様の血をもって買い取ってくださった、この尊い人生を聖霊の力に預かって、血の果てに至るまでイエス様の証人として使わされていく人生、置かれた場所にあって主の栄光を、主の栄光のために、御国のためにこの命を使っていく、そのような人生を私たちも歩んでいきたいと、そのように願います。どうぞ今日ここに集いし、皆様がこの御言葉を、メッセージを受けた皆さんから始まります。その皆さんの祈りから始まります。今私たちに何ができるか祈りましょう。私たちにどのように主が招いておられるか祈りましょう。祈りから始まります。今言いました、小さくされる中で、貧しくされる中で、不安や恐れを覚える中で、自分には何もできない、
自分の将来を不安に案じるその中で、私たちは今日のコロサイの信徒への手紙の通りひたすら祈り続けなさい。その時主は私たちに道を開いてくださいます。その時私たちに主のご計画を主はお語りくださると信じます。一人一人に主はご計画を持っておられます。今言いました派遣する計画です。主によって使わされていく計画、主の名によって祈る計画、主の名によって互いに愛し合い素晴らしい身をこの地にあって結んでいく計画を皆さんお一人お一人に主は持っておられます。どうか皆様に今日の御言葉を通して主の語りかけが開かれていきますように祝福をお祈りします。ご愛なる天皇お父様、心から素晴らしいあなたの皆を賛美します。また今日御言葉を通して、またその兄弟のお母様の証を通して、私たち一人一人に今この朝語りかけてくださったことを信じて感謝いたします。どうぞ主よ、聖霊様が引き続きこの新しい一週間、またお一人お一人の子供から大人までここに集われたお一人お一人の人生導いてくださり、どうぞ今貧しさの中で弱さの中で小さくされる中で、どうぞ主に全てを明け渡し、主の御前にひざまずき祈ることができますように、祈り続けていくことができますように、どうぞ一人お一人がその祈りの中で主を求める中で主のご計画に耳を傾けていくことができますように導いてください。お一人お一人に素晴らしいあなたの愛の計画が、尊い計画がありますことを心から信じて感謝いたします。どうぞ主よ、新しい週間もあなたのご計画に目を開かれて、どうぞ置かれた場所にあって主を求めて、また主に従っていくことができますように、今日集う主お一人お一人を格別に子どもたち若者たちを祝福してください。必ずそのようにしてくださることを信じ、また聖霊によってこの教会がいよいよリバイバル、また世界宣教のために捧げられていく教会となりますことを主に期待しながら、またどうぞ1月の末から出かけていく、どうぞその兄弟のお母様の上に豊かな聖霊の油注ぎと守りがありますように、またすでに使わされている宣教師先生方の上に主の大いなる助けと御旨の実現がありますようにお祈りいたします。感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。